映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。今年ですね、私、はい、実は翻訳なんですが、年始からインフルエンザにかかってしまって ね、本当に翻訳にふさわしいスタート切ってしまいましたただね、そのおかげでずっと気になっていた将軍を見ることができたんですね。去年ね、あのエミー賞で作品賞、主演男優賞をはじめ過去最多の18冠、はい、今年に入ってもゴールデングローブ賞で作品賞をはじめ、真田広之さんの主演男優賞、浅野忠信さんの助演男優賞など、まあ、日本人として初の受賞が相次いだ作品、ドラマの展開も映像も真田さんが日本人が見てもおかしくない時代劇、これを目指してこだわっただけあって、さすがの出来でした。
そうですかね、年始から大変でしたけど、いいこともあったようでよかったです
ちょっとだけね
そして去年はサムライタイムスリッパーのヒットもありましたし、時代劇が随分と元気ですね。
そうなんですよ、もう一時はね、絶滅寸前とまで言われた時代劇の復権これ本当嬉しいことですよね、でそんな時代劇にずっとこだわってきた小泉隆監督の新作、雪の花共にありてが公開になりました。江戸時代の末期、死に至る病として恐れられていた疱瘡、天然痘ですね、その天然痘から日本を救った実在の医師の一人を描いたこの作品、小泉監督の舞台挨拶とインタビューも含めてたっぷりご紹介します。
雪の花共にありて、主演は松坂桃李さんなんですね。
そうなんですよ、で松坂さんが演じるのは福井藩の町医者笠原良作なんですね。疱瘡が流行しても立ち向かう術がなく、患者を救いたくても何もすることができない、そんな自分に無力感を抱いた良作は、どうにかして人々を救う方法を見つけようと、役所広司さん演じる京都の蘭方医日野貞斎の教えを請うんですね。疱瘡の治療法を探し求めていたある日、良作は異国に手刀という方法があることを知ります。手刀はイギリスのジェンナが開発した人類初とされるワクチンの予防接種なんです。手刀を実施するためにはですね、その苗を海外から取り寄せる必要がありまして、幕府の許可も必要になるんですね。実現は極めて困難なんですが、絶対に諦めない良作の志、やがて藩そして幕府をも巻き込んでいく、そんな実話なんです。
江戸時代の出来事なのに実話なんですね、はい、すごいですね。
あの原作はですね、戦艦武蔵や破獄など緻密な取材に基づく歴史小説やノンフィクションの数々を書いた吉村明なんですね、で小泉監督はその吉村作品を虚構の映画として表現したい、そんな風に考えていたそうなんです。
虚構の映画、
はい、
その小泉監督どんな方なんでしょうか。
小泉監督80歳なんですが、今回の雪の花が7作目なんですね。日本を代表する映画監督黒澤明に師事しまして、黒澤監督が残した最後の脚本雨上がるの監督として50代でデビューした。で今月7日に行われた舞台挨拶ではですね、小泉監督に加えましてサプライズゲストとして黒澤明監督の長男で雨上がるのプロデューサーとして小泉監督の誕生を後押しした黒澤久夫さんも登壇したんです。 お聞きください。
この作品、吉村明さんの雪の花という、原作が、ございまして、実在した福井藩の町医者笠原良作のお話になってますけども、映画化されたきっかけみたいなことを教えていただけますか。
これ別にコロナだからというわけではないんですけれども、その人物に惹かれたっていうのが一番大きいんですけどね。笠原良作という、あの吉村さんの小説は非常に実証的でね、あのきちんと調べて素晴らしい小説なんですよね。だからあのどちらかというとノンフィクションに近い、 ご自身はノンフィクションだというふうにおっしゃってますけども、
はい、
それを一度そのなんていうの、虚構の世界というか、そういう世界で描いてみたいなっていう思いがあって、まずその人物に惹かれるっていうのは僕一番大きいんですけどね。笠原良作という人物に出会ってみたいというか、そういう形でこの、
はい、
本を書きました。
はい、 その笠原良作を今回は松坂桃李さん演じます。で、良作を支える妻に千穂の、芳根京子さん、それから良作の恩師に日野貞斎、役所広司さんと、日本を代表する俳優さん皆さんでしたけども、現場キャストの皆さんいかがでしたでしょうか。
いや、本当にキャストの方には恵まれましたね。僕としてはね、本当にいいキャストだったなと思うし、撮影がそういう点で毎日良作に出会えるし、日野貞斎に出会えるし、非常に撮影は楽しかったと思います。
はい、はい、
もう安さんがいれば僕は安心なんで、豆腐で言えばにがりみたいなもんで、ね、全体をキュッと締めてくれるというか彼がいるだけで僕は現場非常に安心して演出に専念できるんで、はい、よかったですね。
はい、
お願いして。
それではここでもう一方特別ゲストをお呼びしたいと思います。小泉監督が長年助監督をされてました、黒澤明監督の、ご長男であり、小泉監督のデビュー作雨上がるのプロデューサーさんでもあります、黒澤久夫さんです。まずは黒澤さん、昨日雪の花をご覧いただきまして、そのあたり監督の横でなかなか言いづらい部分もあるかとは思いますが、いかがでいらっしゃいましたでしょうか。
小泉さんの撮る作品は出てくる人がいい人ばっかりなんです。まるで小泉さんみたいな人ばっかり実はうちの父親が、倒れた後も倒れる前もずっと小泉さんがいろいろなことでやっていただいて、僕はね小泉さんに感謝しかないんですよ。本当にこの方いい方で、映画見ててもいい人なのがすごい分かって、あ、小泉さんの作品っていつもいい人しか出てこないなっていつも思ってます。
監督それを受けて
本当に感謝しかないんでね、黒沢さんのそばに折れたっていうのも ご家族というか奥様は久夫さんと家族さんを迎え入れてくれたんで、それで本当に黒沢さんのそばに入れたっていうのは僕にとって本当に宝物で、もうずっとそれをやりたかったんですけども、亡くなった後にこの人に無理に監督になれ、そうですよね、
はい、ちょうど黒沢明監督の方が小泉さんと一緒に京都の宿で書いてた脚本がありまして、それが雨上がる、それでそれを書いて書き上がった時に倒れて、それから3年間、結局闘病生活で亡くなったんですけど、それで亡くなった時にどうしようこの雨上がるわと思った時に、あ、小泉さんの最初の作品にしてみようということで、その葬式の日に今日も来てらっしゃるんですけど、黒沢組のスタッフの人たちの前で小泉さんでやりたいと思います、みんな手伝ってくださいっていうことで小泉監督が誕生したんです。で、あ、いい監督を誕生させたなって今ほっとしております。
いやいや、僕はあの時辞めて田舎に帰ろうかなと思ってたんですけれどもうちの方がね、醤油屋が作れそうな醤油屋が、僕は戻れば醤油屋が作れたんじゃないかなと思ってたんですけども久保さんの方から監督をしろということを言われたんで、まあスタッフがね、みんな一緒だったんで、これだったらバラなんとかやっていけるかなと思って。
でも良かったですね。あれもね、評判良くて。それで、一人、日本にいい監督が残せて、僕も良かったなと思ってます。それで、一つだけ、小泉さんがもう年だからそろそろ辞めようかと思ってるって言いますんで、もう一回僕もプロデューサーやろうかなと思って、もう一作小泉さんとやりたいなと思っておりますんで、またどっかでそんな発表があるかもしれませんので、その時はよろしくお願いいたします。
ありがとうございます。そんな雨上がるがきっかけで監督7作品ですかね、雪の花で7作品目になりますけども、黒沢さん昨日ご覧いただいていかがでしたか。
正直言って小泉さんのいいとこと多分真面目すぎて悪いとことやっぱりあるんだと思います。うちの親父はもうちょっと不良でしたから、もう少しとんでもないところもあるんですけど、小泉さんはね本当にいい人なんで、でも今僕思うのはずっと黒澤明を支えてくれて、それで小泉さんの奥さんに俺はなんてお詫びしたらいいんだろうと、ずっと逆に黒澤明が御殿場に行くって言えばついてってくれて本当に申し訳なかったなと思って、小泉さんにじゃなく奥様に申し訳ないと思っております。
では、最後にこれから上映になりますが、一言小泉監督からいただければと思います、
は
い、
それは雨があるの時ですけども、黒澤さんはね映画を見終わったと晴れ晴れとした気持ちになるような映画を作品にしたいというふうに 創作ノートに書かれてたんですけども、僕はずっと心に残ってて、できるだけ腹がやるとした気持ちで劇場アートにできるという、それだけはそう思ってやってたんで、そうなってるかな。
いや、そう思います。
あ、それでも良かったと思います。
上映後、小泉隆監督に聞きました。
FM 岩木と申します。本当に素晴らしい作品、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のこの作品をあえて撮ろうと思われた、なぜ？
いや、このやっぱ主人公に惹かれてっていうのが一番大きいですけども、
いや、本当に全て無視で投げ打ってっていうところが素晴らしいなと思って、
はいはい、そうですか、はい、それ受け止めてもらえば嬉しいです。はい、小林さんに虫の精神ってあるけども、
はい、
そういうことが伝われば一番嬉しいですけども、はいはい、
小泉監督は日本の近代批評を確立した小林秀雄の著作無視の精神を例に挙げていたんですが、損得ばかりを追いかける現代社会に生きる身としてはですね、私を投げ打ってでも公のために尽くす無視の精神こそが今求められているんじゃないか、そんな風に感じます。
はい、
笠原良作の人生を真正面から正攻法で映画化した雪の花ともにありて、本当に心が洗われる作品です。
はい、
ぜひ劇場でご覧ください。
ご紹介した雪の花ともにありて、岩本さん、太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、本日も太鼓判いただきました。雪の花ともにありてはポレポレシネマズ岩木小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。